今朝は、ピリピ人への手紙の3章13節と14節です。山本まりな姉妹にお願いします。失礼しました。386ページの下の段ですね。第2版の聖書は354ページの上の段になっています。お願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
はい、ありがとうございました。それでは今朝は、後ろを振り返らずと題して中西牧師がメッセージ賜ります。よろしくお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。さて最初からクイズですが、パンダご存知ですよね。このパンダの尻尾は何色でしょうか。まあ、パンダは白か黒ですから、白か黒かなんですが、白と思う方、ちょっと手を挙げてお示しいただけますか。黒と思う方。実は正解は白なんですよ。写真見たらわかります。でさらにですね、パンダの目ですね、縁取りがありますから、これは、垂れ目と思っている方も多いかもわかりませんが、この縁取りを取って真顔で見ますと、パンダの目はですね、釣り上がっとるんですよ。だからね、結構いかつい顔してるんですよ、パンダは。パンダ愛嬌の方に叱られそうですけれども、本当にね、怖い顔してるんですよ。だから前人を殺してしまったことあるでしょ。愛嬌ある姿にこう騙されるんですね。先入観があるとですね、正しく真実が見えない。皆さんも尻尾は黒とこう思っている方断然多かったですが、正解は白なんですね。で、聖書もですね、宗教書だと思っている方はたくさんいると思います。で、私に事実初めて来られた方でありましたが、聖書っていうのはキリスト教の経典だから、まあ宗教的なお話をされるのかなと、だったら関係ないかなと思っていたんですと。でも実際に聞いてみると、なんと現実的で希望を与えるメッセージか分かりました、こうおっしゃいます。ですから聖書というのは宗教の本というようなことを超えて、我々の人生を豊かに確かに祝福していくという書物なんですね。で、今日の箇所はパウロの有名な言葉からお話をしてまいりましたけれども、そのうちの一つですね、牢獄の中にいながら束縛されないで自由に生きている、これ現代の生き方の、まあ、理想の一つでしょ。束縛されない、自由に生きる、これは一体どこに秘訣があるのか、そういうことについて、今日のお言葉からお語りしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。恵み深い天の父なる神様、ただいま朗読されたあなたの御言葉、この御言葉を通して私どもも確かな道、また束縛されない自由な生きる力、これを得ることができますように、どうぞお一人お一人それぞれの状況に応じてあなたの御言葉をお聞きになることができますように、今からの時を見て委ねて、尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて今日は、まあ、聖書の言葉そのものからお話ができると思いますが、第一は自由な生き方のために 後ろのものを忘れていきなさいということですね。13節をもう一度見ていただけますか。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ。パウロには過去に輝かしい栄光の成果というものがありました。伝道者としては羨ましいほどの豊かな実りを彼は体験してきたわけです。業績が今ならばあったと言っても過言ではない人物ですが、それを感謝しつつも後ろのものを忘れているんですね。つまりこの後ろのものを忘れる生き方の第一は、過去の栄光に溺れないということですね。皆さんもさまざまな過去を振り返れば、こういうことをやったなとか、こういうことに預かってきたなとか、うまくいったなとか、こういう成功談の一つや二つはあるのかも分かりません。しかしパウロは同じように豊かな業績を覚えつつも後ろのものを忘れっていう謙虚さがあったんですね。大概自分の成果を誇っていくようになりますと天狗になりますね。天狗になってると浮き足立ってきますので足をすくわれます。事実聖書は自分の力でとこう思ってるかも分かりませんが、箴言の10章22節で、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労はそれに何も加えないってあるんですね。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労はそれに何も加えない。謙虚な姿勢を教えていく御言葉、箴言10章22節ですね。実際過去の栄光にしがみついてると、そこから束縛されてますから自由ではないわけです。ですからまず過去の栄光に溺れないっていうのが一つです。もう一つは、後ろのものを忘れるという言い方の中に覚えさせられるのは、過去の恥や失敗や罪も帳消しにして生きてよいということです。まあ、人には人生汚点もあるんですね。過去を考えれば、あれさえなければよかったとか、恥ずかしい罪とか失敗とか、そういうものっていうのは誰にもあるんだと思うんですよ。しかし神の恵みは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。過去にあった罪も神は帳消しにしてくださる。用意ドンって新しいスタート、いつになってもスタートを切れる恵みを神はお与えになる。ですから過去の人生が失敗だらけというような仮にあったとしても、神は常に新しいスタートを切らせてくださる。過去の罪も失敗も帳消しにして始めていくことができる力、これを後ろのも忘れてということの中にあります。コーリー・テン・ブームという女性がいまして、この人の書いている、本の中で、一人の青年のカウンセリングをしたお話が出てくるんですね。で、青年は自分の、心の中にある、いわば性癖ですね。どうしてもこれに勝てないという性癖がある。そういう罪のために、コーリーテンブームのところに行ってお祈りをしてください、またこんなことをやってしまいましたって、こういうふうに言うわけですね。その時にコーリーテンブームはある一つの話をするんですね。同じように青年が神様のところに行って、神様、またまたあの罪を犯してしまいました、 なんという私は愚か者でしょうとお許しくださいとこう神様に祈っていたら、神様はまたまたあの罪って何ですか、私はすっかり忘れていますよとこういうふうに言ったという話が出てくるんですね。人間は中途半端な存在で、覚えるべきものを忘れますね。忘れるべきものをいつまでもしつこく覚えるでしょう。神様は忘れます、思い出しませんと言われたら本当にそうなんです。あなたの罪も弱さも愚かさも恥も全部犯したことがないかのように白紙にしてくださるんです。後ろのものを忘れっていうことです。こういう言い方をしていく。クリスチャンというのは過去の栄光に溺れず、過去の失敗も主の許しを感謝して悔い改めたら進んでいく。だから許された罪は忘れなさい、許された恵みをこそ覚えていなさいっていう有名な格言、まあ、キリスト教の格言があります。本当にそうです。許された恵みをいつも感謝する、許された罪をほじくり出して、ああ私はなんていうことを思う必要はないということなんですね。後ろのものを忘れ、これが聖書の語るまず自由な生き方の特徴です。第二は何かというと、その後半の聖句ですね、後ろのものを忘れ、その次ひたむきに前のものに向かって進みとあります。この前のものに向かって行きなさいという勧めの中に二つやはりあるわけです。一つは前向きに生きるということです。わかりやすく言えば良かった探しをしていける人です。パウロという人はですね、牢獄に捕らえられていたんです。ここ獄中書簡と言われてるんですね、フィリピンの手紙は。しかしパウロは良かった探しをしてるんですね。ちょっとフィリピ人の手紙の1章の12節から14節を見ていただけますか。フィリピ1章12節から14節。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。捉えられたことを悔やんでないでしょう。ああ世も終わりだというようなことではない。むしろ捉えられたことによって牢獄の中にある人たちに福音が前進する機会になった。前向きに捉えられてるんでしょう。これは健康な心の人の特徴ですね。良かった探しをしていける。パウロも良かった探しという言葉を知らなかったとは思いますけれども、実際それをしているわけです。牢獄の中にあるということはある意味悲劇でしかないわけです。しかしこのことによって牢獄の中の人々に、あるいは周りの人たちに福音を明かする前進する機会になった。こういう恵みを彼は語るわけです。ぜひ皆さん、万事を益にされる神なんです。あなたが信じたのは偶像の神ではないです。生きていらっしゃる神です。そして神は全てのことを働かせる益にされるんです。だとしたら悔やんだり、あるいはほじくり出してもう私はダメだなんていう思いを打ち捨てて良かった探しをしていく、そういう生き方が大事です。第二は前のものに向かって行きなさいということの中に、それは死に打ち勝つ道を目指していきなさいということですね。もう一度ピリピの手紙の3章14節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていきなさい。 地上の人生の成功ばかりではなくて、地上の人生を通して神の栄光を表し、最終ゴールは神に向かって生きていくことなんですね。天国に向かって生きていくことなんですね。そういう生き方を目指しなさい。どんな日常の素晴らしいことがあってもですね、死が来たら全ては意味ないでしょう。仮にの話なんですが、皆さん、例えばこんな人がいたらどうですか、あるいはこんなことがあなたに起こったらどうですか。あなたが、あったらどうか分かりませんが、ジャンボ宝くじを仮に買ったとしましょう。1本だけ3億円全く当たらないだろうと思ってたら当たってしまったんだ。3億円当たったんだ。でそのもう有頂天になって3億円入ったって喜びの中にある。そんな時に電話が1本入った。その電話の1本はあなたが応募なさった写真が土門賢章一等賞になられました。つきましては、出版社があなたの写真集を出したいと尋ねているんですが、いかがになさいますか。もう嬉しいことが2本ついた。さらには今度は電話がもう1本入ってまいりまして、恋人から、あのね、あれだけ私たちの結婚に反対してた私の父がね、私たちの結婚賛成してくれたの、みんなから祝福してもらえるわ、やったー。3つも1日のうちにいいことがあった。もう頭がクラクラしてきたんですね。それでちょっと安定剤が必要だと思って病院に行ったんです。病院に行ったらですね、安定剤をいただきまして帰ろうとしたら、廊下ちょっとドクターがですね、ちょ、あなたがね1ヶ月前にね、あの人間ドックになられたその検診の結果がね出ました。ちょっと別室にお入りいただけますか。なんだろう、実はね難しい顔してるんですよ。あなたは今の医学では到底治らない病に侵されておられます。寿命はあと長くても1ヶ月ですと言われたとしましょうか。家庭ですからね。そしたら宝くじ3億円嬉しくてしょうがないですか。土門賢章を取って出版社があなたの写真集を出したいと言われたことは嬉しいですか。恋人から結婚の、許可がお父さんから出たという電話は嬉しいですか。喜びにならないでしょう。要するにあなたの死という問題が解決をされていなかったら、この地上の栄光もあんまり光は輝かないんですよ。端的にそうでしょう。そういうことを考えるならば、パウロが牢獄の中にあろうと、もう死が解決済みなんですよ。天の御国に、栄光の御国に行くことができるという希望にあふれてるんです。これ勝利者でしょう。ですからあなたが死が解決しているっていうことは大変大きなことであるわけです。またそのように神の御国に行って神の称賛の言葉を聞くということを目指していただきたい。私も多くの方々の、臨終の場面に出会ったり、あるいは死というそのところを歩んでいらっしゃる方と共に歩むという、そういうことをしてまいりまして、多くの人が死ということの不安を言われるということを、感じてきました。第一の寂しさは別れの寂しさですね。やっぱり家族と別れるとか親しい人と別れるということは辛い、寂しいことですね。神を信じない、聖書を信じない人にとってはいろんな理屈をつけられたとしても死の解決はできないわけですよ。しかし何という幸いか、クリスチャンはまた会いましょうって言って別れていけるんです。実際私に先生も来てくださいねって言われました。また会いましょう、どっかの町に行くように、天国に行ける、死が解決済みの人生、 これはやっぱり素晴らしいと思うんですよ。ある人は死後の世界があるのか、そういう不安を言われることもありました。イエス・キリストを信ずるということしかありません。お釈迦さんも死後の世界は一切語っていらっしゃらない。お釈迦さんのテーマはこの地上の苦しみをどのようにして解決するかということでしょう。この地上の生でさえわからないのに死後のことがわかるはずがないと弟子に尋ねられたお釈迦さんは答えた。イエス・キリストほど明確に死に打ち勝ち、自らもそれを証明し、そして死後の世界にはっきりと備えに行くと言われたお方は、世界にはこのお方しかおりません。イエス・キリストを信ずるということによって死後の世界解決していくわけです。もう一つの寂しさは、よく聞いてきたことは未完の悔しさですね。未完というのは完成しない、地上でこれができなかったという悔しさですね。でもね、一体誰が完成するかということなんです。あなたが完成するんですかって。聖書の中にちょっと開けましょうか。詩篇138編の8節ですね。詩篇138編の8節、第3版は1045ページですが、詩篇138編の8節、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。つまりあなたがやれことができていないって、未完、完成していないことの悔しさとか、あるいは不安とかいうものがあるんでしょうけれど、あなたが完成するんではないということでしょう。この御言葉は、主は私にかかるすべてのことを成し遂げてくださいます。我々の教会員で、2年ほど前に伊藤紀美子姉妹という方が昇天なさいました。この方は、牧師家庭に生まれた5人の子供さんの唯一女の子であったわけですね。他の4人は全部洗礼を受けたのに、この伊藤紀美子さんだけは長い間洗礼を受けなかった。牧師夫婦であったご両親にとって洗礼を受けない娘が一人いるということは、とても失望落胆することであったと思うんですよ。毎日毎日お祈りをなさったと思いますね。しかしお祈りをなさったけれども、ご両親はその祈りを完成するのを見るまでに昇天なさったんですね。昇天後も長い間伊藤さんは教会に行こうとも信仰を求めようとも思っておられなかったんです。ところがどういうわけか、まあ高部台の2丁目住んでいらっしゃいまして、まあ仕事もしておられたと、忙しさもあったんですが、道を歩く、そこですね、そこの道を歩く中で、まあ十字架が見えるでしょう。ある時ふとですよ、ふと教会があるんやって行ってみようかなっていう気になったって、で来られたんですよ。やがて求道し、イエス・キリストを救い主と信じて洗礼をお受けになったんですね。こういう生涯を思いますとね、ご両親はそれこそ未完の悔しさというものをお持ちだったと思うんですよ。娘のために祈り続けてきたけれど、虚しく祈りが実現しないまま生涯を終わる、それは牧師夫婦にとって寂しい、辛い、悲しいことであったと思います。しかし神が成し遂げてくださった。昇天後に神は技を進めていらっしゃるんですよね。だから安心してよ、いうことは、あなたがあなた自身によって完成をする必要はないということなんですね。神は あなたが祈った祈りをご存知です。そしてその祈りを地上の生涯で果たし得ないかもわからないけれども、あなたの死後でさえも神は御業を進めてくださる。だとしたら、あなたはひたすら神の御前になすべき務めをなし、天の栄光を目指しつつ歩んでいく、これこそ本当に自由なもののあり方であるわけですね。そういう後ろのものを忘れ、前のものに向かって生きていく人生を進んでいただきたいと、こういうふうに思うわけです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、牢獄に捕らえられていたパウロ、それでありながら鎖につながれてはいても、心は全く束縛から解放されたいかた、それを私ども今日見たことでございます。後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、神の栄冠を得るためにと、そのような素晴らしい言い方を彼はしております。私どももついつい後ろのものに捕らえられ、時には栄光に足をすくわれ、時には失敗、恥、罪に心を捕らえられてしまう、そういう自分であることを思わされますけれども、忘れてよいのだと、あなたが後ろのものを忘れてよいとおっしゃってくださいます。どうぞ新たな人生を進むことができますように、また前のものに向かって体を伸ばしつつとあるように、どうぞ栄光の主の御国にいることをひたすら願いつつ歩むことができますように、お一人お一人を主が帰りてくださるように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌107番